お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙3章13節から21節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙3章の学びをしていますが、3章の13節。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。パウロは言います。あなた方のために受けている私の困難のゆえに、あなた方ががっかりすることがないように、私は懇願します。この困難はあなた方の栄光なのです。パウロが列挙した奥義の偉大なゴールのゆえに、彼は異邦人のための使徒として喜んで投獄の苦しみを受けています。パウロはエペソ人たちにがっかりしてほしくありません。なぜならパウロの投獄は彼のためにはよく、エペソ人たちの栄光のためにもなっていたからです。またパウロはコロサイ人にも同じことを述べています。コロサイ人への手紙1章の24節。ですから私はあなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。そしてキリストの体のために私の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのです。キリストの体とは教会のことです。エペソ人への手紙3章に戻りますが、14節から15節。こういうわけで、私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。ここにはこういうわけでとありますが、これはどういうわけなのでしょうか。パウロは彼らに、私たちが生きているこのディスペンセーション、新しい体制の偉大な真理に入り、そしてキリストイエスにある神様の恵みのすべての豊かさを経験して欲しかったのです。そのためにパウロは、一節と十四節の間に挿入句を挟んだのです。私たちはすでにパウロが祈りの人であったという事実に目を向けました。この祈りは、この書簡の中でのパウロの第二の偉大な祈りです。彼は教会を神様のポエム、聖霊の宮、世々の奥義として見ていたので、祈りのうちに神様の身元に行き、これらの偉大な真理が信者たちの人生に現実となるようにと祈りました。この説には、パウロの祈りのもう一つの特徴があります。ここには、パウロの祈りの姿勢が明らかにされています。ここには、私は主イエス・キリストの父なる神に膝をかがめてと書かれていますが、私たちも祈るときに膝をかがめる敬虔な姿勢が必要だと思います。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。テネシー州ナッシュビルで私が最初に牧師を務めた間に、私はテネシー州マーフリースボローの近くのストリーンズリバー教会で集会を導いたことがあります。その集会は私が今まで持ってきた中でも最高の集会の一つでした。そこは小さな田舎の教会で集会を始めるとき私はこう言いました。さあ、祈りのうちに頭を垂れましょう。そう言って目を閉じた途端、ガタガタという音が聞こえました。まるですべての人が街道から出て行ってしまったような音に聞こえました。 そこで私はちょっと目を開けてみました。すると確かに一人もそこには見えなかったので、彼らが本当に出て行ってしまったのだと思いました。しかし私はそのまま祈り続け、最後にアーメンと言ったとき、目を開けてみると、人々が次から次へと床から一斉に立ち上がったのです。彼らはみんな床にひざまずいて祈っていたのでした。その日私たちは素晴らしい集会を持つことができました。誤解しないでいただきたいと思いますが、私は素晴らしい集会を持ったのは、彼らが膝をかがめたからだと言っているのではありません。しかし確かに、彼らの膝をかがめるような敬虔な態度が、その集会の大いに助けになったことは事実です。豪華な椅子とカーペット敷きの床の新しい教会の形式尊重、そして儀式の中で、私たちは主との関係の中に何かを見失っているのではないでしょうか。教会の中には、お互いにもっと気楽に打ち解ける雰囲気があるべきだとは思いますが、同時にまた、特に祈りの時には、神様へのもっと敬虔な態度の礼拝と恐れがあるべきだと私は感じるのです。一被造物として、私たちは創造者の前に正しい立場に立ち、神様の御前にひれ伏すべきです。パウロはそのようにして祈りましたし、私はいつでもそれが適切な姿勢であると感じてきました。私は関節炎を患っているので、自分の書斎でひれ伏して祈るときに、昔のようにはできないことを告白しなければなりません。でもそのような姿勢が、どのように祈りの助けになるかは驚くばかりです。ひれ伏して祈るのは、人間にとって良いことだと思います。パウロはこのようにして祈りました。そして彼は今日の私たちにとってとても良いお手本だと思います。主イエスもゲッセマネの園に行かれてひれ伏して祈られたと書かれています。ですから神様の御前にひれ伏すことはクリスチャンにとって正しいことなのです。もう一つ注目に値する大切な点があります。ここでパウロは主イエス・キリストの御名によって父なる神様に祈りました。一章に遡っても17節に彼が私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父に祈っていることが書かれています。ですからこれが彼の祈りの形式であることがわかります。パウロはすべての祈りを必ず主イエス・キリストの御名によって捧げているのです。祈りについて主イエスも次のように述べています。ヨハネ16章の23節。その日には、あなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に、誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。ここには、私の名によってと書かれています。ですから私たちも主イエスの御名によって神様に祈るべきなのです。弟子たちは主と共に3年間過ごしました。彼らはいろいろな意味で子供たちのグループのようであったと思います。とても多くの場合彼らは主イエスに対して何々してくださいとか助けてくださいというような幼稚なお願いしかできなかったのではないでしょうか。そしてある日主は彼らにご自分は去って行かれると言われました。その後彼らはイエス様に何一つお願いすることはありませんでした。彼らはイエス様の御名によって直接自分たちのお願いを神様に向けるべきだったからです。ヨハネ16章の23節でイエス様は言われました。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。 イエス様はどういう意味でこう言われたのでしょうか。主イエスはここで単純に、もしあなたが主イエスに直接祈るべきであるなら、あなたはあなたのための取りなし手を奪うことになるのだということを意味しておられたのです。イエス・キリストは私たちの偉大な取りなし手です。イエス様の御名によって祈るということは、主イエスご自身があなたのために父の御前に差し出してくださる祈りを持って、父なる神様のもとに行くということを意味しています。私たちは祈りの生活の中で十分に気をつける必要があります。主イエスの御名による祈りは、確かに父なる神様に届くのです。異教徒たちが使うような虚しい繰り返しの祈りは避けるべきです。ですからパウロの祈りは短いのです。エペソ人への手紙の中の両方の祈りも、ピリピ人への手紙の中の祈りも、短い祈りです。事実、聖書の中のすべての祈りは短いものです。主イエスは、異教徒たちがするような虚しい繰り返しを使うべきではないと言われました。彼らは自分たちができるだけ多く念仏を唱えればそれだけ聞かれると思っています。イスラエルのためのモーセの偉大な祈りは、わずか三つの節に記録されています。カルメル山の頂上で、バールの預言者たちに対抗して、たった一人で神様のために立ち上がったエリアは、偉大な祈りをしましたが、それはたった一節の祈りでした。ネヘミヤの偉大な祈りも、わずか七節に記録されています。ヨハネの福音書十七章の中で主が祈られた祈りは、読むのに三分しかかかりません。エペソ人への手紙三章の十五節。天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父の前に祈ります。神様には素晴らしい家族があります。多くの人たちが家族は自分と誰々だけだというふうに考えています。しかし神様の家族はそれよりも幅広いのです。ある人たちは教会の中の自分たちの小さな派閥だけに主が耳を傾けておられると感じています。またある人たちは自分たちの地域教会だけが生徒を構成していると思っています。またある人たちは自分たちの教団だけが神様の教会の全部であると思っています。それから神様の家族は教会だけ、つまりペンテコステの日から敬虚までに救われた人たちだけだと思っている人々がいます。神様は教会が存在するようになるずっと前から人々を救われました。そして神様は教会がこの地上から去った後も人々を救われるのです。同時に神様の家族には他のメンバーもいます。御使いたちは神様の家族に属しています。神様は使徒ヨハネが見て、数えることができないといった知性的存在、または霊とも訳すことができますが、これをも想像されました。これらすべてが神様の家族なのです。エペソ人への手紙三章の十六節から十九節。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。パウロはここで、神様の栄光の豊かさの中からと祈っているのではなく、神様の栄光の豊かさに従ってと祈っています。神様は出し惜しみをする金持ちのようなお方ではありません。 神様はご自身の豊かさに従って溢れるばかりの祝福を私たちに注ぐことができるのです。ここにはエペソの信者たちのためにパウロがしている四つの明確な嘆願があります。最初の嘆願は、神様が御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというものです。信者の霊的な性質には祈りが必要です。私たちはどれほど肉体的な必要にだけ目を奪われ、霊的な必要をおろそかにしてしまうことでしょうか。パウロは内なる人のために祈ります。なぜなら彼は外側の人は過ぎ去っていくものであることに気づいているからです。クリスチャンライフを送り、恵みのうちに成長し、完全に成熟したものとなるためには力が必要なのです。この力を与えるのは聖霊の働きです。私たちは外側の人のために大いに祈る傾向があります。人々の肉体的な必要のために祈ることは祈るための素晴らしい方法です。パウロもそうしました。彼は自分のためにも祈りました。彼は神様に自分の肉体の棘を取り去ってくださるように三度祈りました。神様が祈りを聞かれ、確かに祈りに応えてくださることを知るのは素晴らしいことです。でも私たちは信者の肉体的な性質のためと同様、霊的な性質のためにも祈りが必要であることを覚えておく必要があります。聖霊だけが信者の完全な成長のために力と生活と成長を供給することができるのです。第二の嘆願の中でパウロは次のように祈っています。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。これは主イエスの教えそのものです。主イエスはあなたが私のうちにあり、私があなたのうちにあると言われました。そしてパウロはこのようにはっきりと言うことができました。ガラテヤ人への手紙2章の20節。キリストが私のうちに生きておられるのです。キリストのうちにあるというのは、この書簡の重要な言葉です。この言葉と対になる素晴らしい言葉は、キリストが私たちのうちにおられるということです。キリストのうちにあるというのが、私たちの地位を示し、キリストが私たちのうちにというのは、私たちに与えられた所有権を意味し、実際的な面を表しています。第二コリント人への手紙13章の5節でパウロは次のように述べています。あなた方は信仰に立っているかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方がそれに不適格であれば別です。キリストは一時的な訪問客として来られたのではなく、永久的な住居人として私たちの人生に住まわれるために御霊という方法で来られました。主はヨハネ15章の5節でこのように述べています。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。三つ目の嘆願は、知識の広さ、長さ、高さ、深さを知るようにというリクエストです。その知識は、人知をはるかに超えたキリストの愛を知る知識です。彼らは愛に根ざし、愛に基礎を置いているのです。根ざしとは植物学で命を指します。また基礎を置くとは建築学で安定性を示します。これらはすべて生徒の成長のためです。パウロは彼らが人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにと願います。キリストの愛の広大な広がりは神ご自身の愛です。これを足がかりとして私たちは測ることのできないもの、 そして知識を超えたものを測り始めることができるのです。またキリストの広さとありますが、キリストの腕は世界中の人に救いを提供することができます。主イエスは次のように約束しています。ヨハネ10章の9節。私は門です。誰でも私を通って入るなら救われます。またヨハネ6章の37節で主はこのように約束しておられます。そして私のところに来る者を私は決して捨てません。また長さとありますが、愛の長さは世界の土台の据えられる前から、ほふられた子羊なる方から始まり、終わりのない永遠へと進んでいきます。また深さとありますが、キリストの受難と謙遜さは十字架の上での死にまで至ります。フィリピ2章の8節にはこのように書かれています。自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。そして高さとありますが、キリストの高さは神様の御座にまで届きます。ピリピ2章の6節には、キリストは神の御姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えずとあります。聖霊だけが、信者をキリストの愛の広大な広がりに導き入れることがおできになります。キリストの愛は無限なので、人間の理解を超えています。四つ目の嘆願は、信者たちが神ご自身の満ち満ちた様にまで満たされますようにというとても強烈な情熱のほとばしりです。キリストの愛の理解に比例して、私たちは神様の満ち満ちた様にまで満たされなければなりません。エペソ人への手紙3章に戻りますが、20節から21節。どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって常しえまでありますように。アーメン。この箇所はパウロの祈りを締めくくる章詠であり、また祝祷でもあります。同時にこの箇所は、この書簡の最初の主な区分を締めくくっており、これは霊的な賛美の力強いほとばしりです。神様は私たちに有り余るより以上に与えたいと思っておられます。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は奥義の定義というテーマで、エペソ人への手紙3章13節から21節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。